小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は白雪姫を取り上げましたね、
うん、はいはい、
あれはどんなメッセージが。
そう、白雪姫ってね、あの、はい、女王に3回殺されてるわけですよね。
実は3回殺されてたんですね。
そうね。
最初は紐で、次が毒の櫛で、毒リンゴ
ですね、はい、でしかも小人たちは、その行商人のおばあちゃんは、お前の悪いママに違いないから、もう買っちゃいけないと忠告してんのに買っちゃったわけですね。それで殺されてる。だからそういう意味じゃ愚かな子供と言えると思うんだけども、でも最後には幸せになってるわけですね、王子との結婚で、あれはだからお前は愚かだからダメなんだっていうだけじゃなくてね、人間っていろいろ愚かなことをやるよと、失敗はするもんだよ、でも最後には幸せがある、待ってるよという、こうおおらかな人生観というかね、楽観的な人生観というか、そういう物語だと僕は思うもんですからね、とても好きなんですよ、話。
そういえば失敗は成功のもとっていう言葉もありますね。
そうね、そういうふうに言いますよね、うん、確かにそうだ。
でも本当愚かな子供ばっかりなんでしょうか。
ところがね、今日話したいのは逆にね、すごい賢い子もいるわけね。
じゃあ今日のテーマは。
そう、今日のテーマはね、あの賢い子供というわけですね。あの日本の昔話の一つのタイプとしてね、僕たち賢い子供という和系群を言ってるんですけどね、大人もへこませるような賢い、あるいは悪知恵と言ってもいいかもしれないですけどね、悪知恵のある子供の話がいくつかあるもんですから。
じゃあその内容を詳しく教えていただけますか。そうですね、
あのね、いくつかあるんだけど、一番僕はあの割と好きなのはですね、こういう話なのね。ある殿様が田舎から綺麗なお嫁さんをもらった。で、とてもいいお嫁さんだったんだけども、ある時殿様の前でおならをしてしまったと。で、殿様怒ってね、世の前でその屁をするとはけしからんと言って離縁にしたと。
え、離縁ですか。極端ですね。
極端な話ですよね、はい、それで村へ帰った。で、そのうちに子供が生まれた。で、男の子が生まれて、で、その男の子が8歳ぐらいになった時に、自分の父ちゃんはどこにいるんだって聞いた。だから母ちゃん困っちゃってね、父ちゃんいないんだと言ったけど、そんなはずはない、みんな父ちゃんがいるって、俺の父ちゃんどこ行ったって。そう、ついに白状するんですね。私が殿様と結婚したんだけども、おならをしたために離縁されてここへ帰ってきたんだって言った。そうすると男の子が怒ってね、おならをしない人なんていないはずだというわけで、うん、
はい、
自分で一人で出かけていくわけです、
殿様のところへ、
ところへ。それでお城の前でね、鐘の鳴る木、鐘の鳴る木って大声で呼ぼわったっていうのね。で、要するに行商をしてるふりをしたわけですね。で、殿様それ聞いて、その男の子を城の中へ呼び込んだ。で、鐘の鳴る木とは何だと。そんな木があるわけないだろうと。いや、ありますと。この木は特別な人が巻いたら鐘が鳴るんですと。特別な人とは何だって。それは、おならをしない人が巻いたら鐘が鳴るんですって言った。と殿様はね、この世におならをしない人間がいるか、そんなものはいないって言ったら、途端にその男の子が、じゃあなんで殿様は僕の母ちゃんを離縁したんですかって言ったって
、ね、やり込めましたね。
やり込めた。で、殿様は困っちゃってね、で聞いたら、確かに自分が昔離縁した妻の子供だったってことは分かって、後悔して妻を呼び戻して、
ええ、
で、その子供を自分の子供と認めたと。こういう話です。
ハッピーエンドになるんですね。
ハッピーエンドになるんですよ、最後はね。最後は
なんやり込めるだけじゃなくて。
じゃなくて。
ハッピーエンドで終わる。
ハッピーエンドになるんです。これね、有名な話で日本中各地に伝えられているんです。うん。で、それが鐘の鳴る木というだけじゃなくて、例えば、小金の鳴る木と言ったり、はい、いろんなことしますけどね。要するに、兵をしない嫁、名もないないという、うん、そういう話ね。とてもいいと思うんですよ、これ。
そうですね、うん、
聡明な子ですよね、
賢い子ですね、
賢い子、うん、それで一人で出かけてって殿様と渡り合ってるわけでしょ。そういう勇気がある。
勇気が、そうですね、
ありますよね。
何よりも勇気を感じましたね。
そういう面も語ってるでしょ、うん、で、そういう子供の聡明さと から勇気、あるいは自分の運命を開拓していく力ね、そういうものって昔話は語ってると思うんですね。昔話ってね、決して頭がいいとかその学校の成績がいいとそんなことばっかり言ってないよね。なんかできる子っていうとね、なんか学校の成績がいいと点数がたくさん取れるという方へ考え方がね集中してるけど、昔の世の中でその優れた子って言った時は決してそれだけじゃなかったと思うのね。生きていく力というかね、総合的な力というかな、それを語っているというところが僕はいいと思うな、
そうですね、聡明さと勇気と自分で運命を開拓していく、
そうそう、実行する力も、
実行する力、うん、素晴らしい話ですね。
そう、いい話でしょ、でこの時さ、その周りの人がどう思ってるかなんて全く気になってないわけよね。
そうですね、
それ全然気になってないです、うん、自分の運命を開拓するために出かけていってるって、
ね、でも正しいことをやってますよね
そうなんですね、この頃さ、その周りの目を非常に気にするっていうのが日本中で流行ってるみたいだけどね、空気を読めなきゃいけないみたいなことを言うけど、僕は空気は読まない方がいいと思ってるんですよね。自分がちゃんと考えて実行する、自分の運命を開拓するためには恥ずかしがらないでやるっていう、そういう力って必要だろうと思うんでね。
これまでの昔話はとはまたちょっと違うジャンルのお話ですね。
そうそう、そうです、そうです、あのね、昔話ってねすごい広いんです、幅が。だからこの間話したような、その全く間抜けな子もいるけどね、でも一方ではそういう優れた子もいて、しかも優れたっていうのは点数だけじゃなくて実行力も含めた生きる力のみたいなものを語る、そういうとこなんでしょう。だから昔話っていつまでも忘れられないで語り続けられてきたんじゃないですかね。あの世の中ってさ、かつてはもちろんそれぞれの村にね間抜けな子もいたわけですよ。ですけどそれはそれぞれみんなある独特な力を持ってね、それこそ魚釣りが上手だったりね、なんか穴掘りが上手だったりと、得手があってやってた。でそれを認めてたわけね。学校の成績だけでいいかどうかじゃなくてさ、で一方力のある子も今のようにね、その人がどう思うかなんちゅうのじゃなくて、自分の運命を開拓するためには実行していくという、そういう昔話の中での子供感というのは立体的と言いましょうかね、奥深いというか、決して一方向だけから光当ててないよね。いろんな角度から子供に光当ててるでしょ。だから僕は面白いんだと思うな。もう一つ殿様の話があるんだけどね。
え、何ですか？
もうちょっと厳しいんですよ、殿様に対してね。こういうのもあるのね、
はい、
ある村でね、お百姓が畑耕してたって。そしたらそこを殿様が馬で通りかかって、あの百姓に話しかけてね、お前は今日朝から今まで何桑打ったかと、桑をね何回地面に打ったかってね聞いた。で百姓困っちゃってね、答えられなかった。そしたら殿様は、じゃあ明日までに考えておけと言って帰ってった。でお百姓家へ帰って、男の子にね、今日殿様に何桑打ったかって聞かれて困っちゃったって、答えられなかったって、明日までに考えておけって言われたんだけどつって打ち明けたら、子供が、父ちゃん明日殿様が来たらこう言ってやったらいいよと、今日お城からここまで殿様の馬は何歩足を踏みましたかって聞き直したらいいって言ったら、ね、
すごいこと考えますね。
でしょ。それで翌日畑やってたらまた殿様が来て、昨日の答え分かったかと言ったもんで、お百姓が、お殿様その前に伺いますが、お殿様は今お城からここへいらっしゃるまでその馬は何歩足を踏みましたかって、殿様ぐっと詰まっちゃってね、答えられなかったってそれで、それはお前の知恵じゃあるまいと聞いたね。誰がそんなこと言ったんだって言ったら、百姓が正直に、いや実はうちの息子が言いましたって、なかなか賢い息子だって、褒めて使わせた。だがこの薬を飲んだらもっと賢くなるだろうと言って、白い包みの薬を出した。で百姓はそれをもらって家へ帰った。で息子にね、その殿様がお前のことをとても褒めて、この薬を飲んだらもっと賢くなるだろうと言って薬を一服くださったと言ったら、息子は、父ちゃん殿様がくれた薬なんか飲んだら大変だよと言って飲まなかった。それで父ちゃんにね、明日殿様がいらしたらこう言ったらいいって、また入れ知恵した。殿様、昨日はお薬ありがとうございました、あれを息子に飲ませたら息子がとても賢くなりましたって返事したらいいって言った。で翌日お百姓、 また畑仕事してたら殿様が来たもんで、息子に言われた通りね、昨日は薬をありがとうございました、あれを息子に飲ませてたらとても賢くなりましたって言ったら、殿様はんとこう怪訝な顔をした。それでおそうか、あの薬はそんなに効いたかって言って、自分も懐から出してその薬を飲んだ。その途端に殿様馬からコロッと落ちて死んじゃったって話なんですよ。
じゃあその薬には毒か何かが入ってた。
毒が入ってた。
じゃあ殿様はやり込められたから仕返しをしてやろうと思ってたんですね。
そうなんですよ。
それが仕返しをされてしまった。
されちゃったすごい厳しい話よねこれはね。
そうですか、うん、
やり込めるだけじゃなくてね、うん、すごいよ。
さっきの話も今の話も聞いてて思ったんですけれども、うん、そこに親子の会話があるなって。
あ、そうですね、
思いましたね。
確かにね、うん、そうですね、親子の会話がありますね、頼りにしてんですよとても父親が、うん、
父親が子供を
子供
逆なのに。そうでもなんかそういうふうに日常のね会話を何気なくしてるっていう光景もすごくいいことだなって思いますね。
確かにね、そういう面ありますね、うん、でこういう子供はね大抵その親よりも賢いんですよね。それで親が救われるというね、うん、大抵親が救われるんですよね。
そうですね、うん、子育てってやっぱり子供に育てられるって言いますからね。
そういうことすごくあるでしょう、
ね、多々あります。
ありますよね、
はい、
その一つなんだよねこれでも今のは厳しいですよね。で殿様に対して非常に厳しいよね。一頃で殿様は馬から落ちて死んじゃった。
そうですね、それがもう最後ですか
最後です。これで終わるんです。これは
そうなんですか、うん、いろんな話がありますね。
いろんな話です
。賢い子供っていうのもいろんな賢い子供がいるということですね。
そうでね、その賢いもね、賢いというよりかなんていうか、要するに嘘の名人ね、
うん、
っていう話もあるんですよ、うん、で嘘っていうのは、まあ、天ぽこきってよく言いますけどね、大ボラを吹くことね、ホラ吹きで、この話もいっぱいあるんです。いろんなホラ吹きの話、僕が好きなのはね、こういう話なんで、これは岩手県東濃の鈴木幸さんから聞いた話なんだけどね、関西にねそのホラ吹きの名人がいた。で東北にもホラ吹きの名人がいた。である時関西のホラ吹き名人が東北のホラ吹き名人のところに腕試しに来たと。それでホラ吹き名人の家へ訪ねていった。そしたら小さな子供が出てきて、で父ちゃんは今留守だって言った。で父ちゃんどこ行ったって言ったら、父ちゃんはね、岩木さんが倒れそうになったもんで、おがら三本持ってその支えをしに行ったって言ってね、うん、関西のホラ吹きそれ聞いて、この野郎と思ってね、こんなガキが嘘つきやんってと思ってじゃあ母ちゃんどこ行ったって言ったら、母ちゃんはね、海が高潮なもんで卵の殻三つ持って海の水を買い出しに行ったって言って、うん、でこの野郎と思って、生意気な野郎だと思って怒ってそれじゃあな、聞くけどもこの間奈良の大仏様の鐘が大嵐で吹き飛んでしまった、なんだかこっちの方へ飛ばされてきたようだけど、おめえ知らねえかっつったら、ああ、あれかって、うちの軒先の雲の巣に鐘が引っかかってカンカン鳴ってたよって、でそのうちになんか風に吹かれてどっか飛んじまったって言ったっつって、
それでそんなわけないじゃないって言った
んですけど、関西のホラ吹きがね、このガキがこんなホラ吹くようじゃ俺はとてもかなわねえと思って、ですごすごと関西へ帰っていったっちゃうしね。
でもなんかテンポよくそうやってよく言葉が出てきます ね次から次へと。
そう、ホラ吹き同時って言われるんですけどね、うん、これも割と有名でね、今のはまあ関西と東北のホラ吹き名人って言ってますけども、あちこちにホラ吹き名人がね、他流試合をするんですよね。
試合
を、
試合、
そう、よそへ行って試合をするのね。
嘘比べみたいな感じですか。
そうそう、嘘比べですね。天ぽこき比べなんて言ったりするけどね、これも面白いでしょ。でもね、すごい極端なのね、すごい極端な話ですよ。
そうですね、いろんな賢い子供たちがいるんですね、
う
ん、
そう、悪賢い子供というかね。
じゃあ先生、今日のポイントをまとめましょうか。
そうね、はい、賢い子供って僕たちまとめて言うんだけど、その賢いっていう意味は決してその学校の成績がいいとかね、点数がいいとかそんな問題じゃなくて、もちろん賢いんですけど、それをこう実行していく力とかね、あるいは自分の運命を開拓していく力とか、周囲の目を気にしないで臆せずにやると、そういう総合的な力として語ってると思うね。僕はそこが大事だなというふうに思いますね。
さて、来週は先生、うん、どうしましょうか。
うん、来週はね、はい、 今の賢い子の特殊なバージョンなんですけれども、和尚と小僧というジャンルがあるんですね。和尚さんと小僧さんのやり取り で大抵その小僧さんが賢いんだよね、今度はまた、でその代表が一休小僧なんですけどね、はい、でそういう話をいくつか聞いてもらおうと思うのね。
また賢いいろんな、
そうなんです、
話が出てきそうで楽しみです。
悪賢いやつがいっぱいいますから
じゃあ楽しみにしています、はい、また来週もよろしくお願いします、はい、今日はどうもありがとうございました。
小沢敏夫昔話へのご招待。